皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて、有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場、相原茂之さんです。今週は第7回、有機稲作2をお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第7回有機稲作2についてお話ししていきたいと思います。今回は相原農場で取り組んできた除草方法についていろいろお話ししていければと思います。私が就農したのは1991年。当時の田んぼの耕作面積は5単5世でした。これが現在ではおおよそ2倍、1兆2単にまで増えています。面積が2倍になると、当然手間も2倍、実際にはそれ以上かかってくるので、草対策も様々な工夫が必要になってきます。振り返って今までやってきた草対策をお話ししていきます。最初にやっていたのは手による除草と田車というやり方です。昔から田んぼの草取りは1番草、2番草、3番草を取っていくということが言われていました。1番草は田植え後だいたい2週間ぐらい経った頃、田車を使って上管を転がしていきます。まだ生えたてのちっちゃい草を土の中に埋め込むことができます。2番草は田植え後1ヶ月ぐらい、この頃になると1番草で取り損なった草もだんだん大きくなってきますので、手でむしり取ることができます。田んぼの除草は畑の除草と違ってむしった草を運び出すことができません。また稲の株元に引いていくこともできないです。もしそのようなことをしたら、またすぐに根付いてしまって草自体が育ってしまいます。ではどうするか。田んぼの土の中にですね、むしった草を突っ込んでいきます。そうすると草は再生することができなくて分解して言ってくれます。3番草はこの2番草が終わった後、引き続き取り除いていく除草のタイミングのことを言います。手による除草が多いんですが、この3番草の頃になると一つ問題が出てきます。それは稲も生育してくるので、だいたい前かがみになって両手を田んぼの土に熊手のように指を広げて草を取っていると、稲の葉先が顔に当たるんですね。場合によっちゃ芽をつついたりします。稲という植物はガラス質、ケイ素の成分が結構多く含まれているので、葉っぱの 周りを顕微鏡で見るとギザギザとした刃物のような形です。これが顔に擦れると汗が流れた時にヒリヒリと染みてきます。目に入るとこれは想像していただけると分かりますが相当痛いです。このような時期が三番草、田の草の中で一番過酷な時期と言ってもいいかもしれません。で、このような手除草、これを進めていっても完全に取り切ることはできないので、最後稲刈りの前に取り残してしまったヒエとかその他の草を刈り取ったりする作業が最後にあります。ですから1番草、2番草、3番草だけでなく稲刈り前の最後のヒエ取りの草取り、こういったところまで合わせると4回の除草が必要ということなんですね。この労力は結構大変なもので、五反五瀬をやってた時でも全部を回しきるのはとても大変でした。畑の作業もあるので田んぼだけに取り掛かるわけにいかないから、時間を見つけて夕方暗くなるまでやったりすることも多かったです。途中から紙マルチを使った除草をやったこともあります。紙マルチを使うとこれは非常にこう草に対しては効果があるんですけども、本来は機械に装着してやるんですが、私の家には紙マルチを装着する機械がありませんでしたので、100メートル巻きのロール状の大きな紙を後ろにこう転がしながら手で植えていきました。当然穴も印もない紙なので、巻いた状態のところでドリルで目印の穴を開けてそこに植えていくというやり方です。最初はとにかく重い、2人で植えていきます。で、実際に転がしていった時にいくつかのポイントがあったんですね。それはまず田植えをする時の水の状態です。水が多いと紙が浮いてしまうので、せっかく植えても稲が浮いた紙に隠れて倒されてしまいます。少ないと風で紙がめくれてしまうんです。ですから転がしていった時にスッと紙に水が染み込むぐらいのちょうどいい水分状態を維持して田植えをするというのが大変でした。その後紙と土が密着して水を入れても紙が浮かなくなるようになるまではしっかりと置いておきます。密着すれば水を入れてももう紙は浮いてこないので、そこからあとは深水で管理します。ただこのやり方では手植えという労力がかかってしまう、とても時間がかかるんですね。で、あと紙マルチも結構高いものでした。最後に紙マルチをやった時に季節外れの台風、6月に台風が来た時があったんですね。田植えの次の日でした。その田植えは人を呼びかけてやっているので中止にするわけにもいかず、台風が来るのを承知で植えたんですが、結果は案の定増水で紙が浮いてしまい、その後せっかく植えた稲を押し倒してしまって、もう一度田植えをやり直したという悲惨な結果になってしまいました。この経験をした後、紙マルチの限界を感じ、次の有機稲作へ取り込むことに決めたんです。それが合鴨農法でした。合鴨農法というのはアヒルとカモを掛け合わせて飛べないカモを田んぼに放すというものです。九州福岡の古野隆夫さんという人が日本に広めた有機稲作技術です。藤沢にも合鴨水稲会があって、私はすぐにそこに入れていただきました。当時会長だったのは石川で酪農と稲作をやっていた須田直吉さんです。須田さんは80歳を過ぎてもアグレッシブに稲作に取り組む姿勢があって、とても80とは思えない若々しさに、あとその好奇心ですね、それに私も大きな刺激を受けてお米作りがとっても楽しくなりました。この合鴨水稲会に入っているメンバーも皆さん親切でいろいろ教えてくれました。今の自分のお米作りがあるのはこの時の経験があるからだと思います。未だに 悩みがあったり相談したいことがあると当時のメンバーの方に連絡をしていろいろアドバイスをもらったりすることもあります。実際にアイガモを使ってお米作りをすると大変なんですが、やはりどこかで癒しがある、そんな感じもありました。ただアイガモ農法を効果的に行うには先週お伝えした苗作りの性苗ポット苗というのが効果が高いわけです。この特徴として活着が早いというお話をしましたが、実際に田植え後5日で根っこが張ってくれればアイガモもそのタイミングで入れることができます。ですが相原農場は中苗苗の機械植えなので活着までに時間がかかります。活着が早いか草の生え始めが早いか、いつもそのギリギリのとこでした。大体は活着する前に草が生え、結果アイガモを入れるときには草もちょぼちょぼと生えた状態です。当時アイガモを田んぼに入れる波数としては一旦あたり15羽がオーソドックスな数です。ですが相原農場の田んぼでは15羽だとちょっと力不足、草が生え始めてしまっているのでもう少し最初の数が必要となっていました。ですから一旦あたり20羽のカモを入れてアイガモ農法をやっていました。ただアイガモを入れた田んぼというのは草に関してはとっても管理が行き届き、稲刈りまで全く田んぼに除草に入らなくても気持ちよく稲刈りができたんです。ですがアイガモ農法も万能ではありませんでした。今お話ししてきたように相原農場では一般的なアイガモ農法を行うよりも多めのカモを田んぼに放っていたので、そのカモたちが草をかき混ぜてくれる、害虫を食べてくれる、そこはメリットの部分なんですが、デメリットの部分何かと言いますと、生き物ですから糞をする、その糞が肥料として効きすぎてしまってお米の食味が落ちてしまったんです。アイガモ農法を何年か続けた結果、どうもなんかお米の味が変わってきた、食味が落ちたなということを感じずにはいられませんでしたので、今後どうしていこうかという悩み始めたその時期に外敵のトンビやハクビシン、こういったものが容赦なくカモを捕食するようになっちゃったんですね。トンビについては田んぼに入れたカモの8割を数日の間に加えて飛んでいってしまいました。出水前にカモを引き上げてその後は丘で肥育するんですが、その肥育中のカモをハクビシンが全部襲って食べられたこともあります。このように食味の問題、外敵の問題、こういったところからアイガモ農法へも今の相原農場の稲作のやり方ではどうしても問題があるなということで、アイガモ農法も一区切りつけることになったんです。ただアイガモ農法をやってよかったことは、野菜、作物、生き物、こういったものの命をやっぱり私たち人間はいただいて生きているんだなということを実感できたことです。そもそもアイガモ農法というのは田んぼで主食であるお米とおかずになる鴨肉を同時に作ってしまおうというコンセプトです。ですから除草や害虫駆除のためだけに鴨を使っていいとこ取りしてはいさようならというわけにはいきません。九州の古野さんは最後までお肉にするとこまでやらなければアイガモ農法は完結しないというふうに話されていました。そのことが私の中でもずっと残り、自分でカモを締められる数までしか波数は増やすことができないなっていうふうに思い、田んぼも当時は全ての田んぼでアイガモをやっていたわけではなく、一シーズンにカモをさばけるのは上限100羽までかなというふうに思っていましたので、100羽で賄える田んぼの面積分だけをアイガモでやっていました。 そのカモのお肉を食べることで命をいただいている、そういったことをより真剣に見つめ直すことができ、当時の研修生たちも私と一緒にカモを締めたりお肉をさばいたり、そういった経験がとても意味のある重要な時間だったなというふうに思っています。他にはですね、チェーン除草、連ねた鎖を田んぼの中に引っ張って生えたての草を抜き取ってしまうという方法もあります。でこれもですね、性病苗のポット育苗だったら稲が抜けずに済むんですが、私の田んぼでは草も抜けるが稲も抜けるという、そういう結果だったので、活着するまで待ってからチェーンを引っ張ってもそれほど草を取る効果が発揮できませんでした。チェーンだと負荷がかかりすぎてしまうので、竹ぼうきをばらして横一列に打ち直して、それを今度田んぼの中をこう引いていく、そういったこともやったことがあります。これは意外と効果があったんですが、やはりその1枚の田んぼを仕上げるのにどうしても時間がかかってしまい、他の田んぼの田植えと植えた田んぼの除草作業が重なっていくと、どうしても田植え中心に作業を進んでしまうので、うまく取り切ることができないというような感じでしたね。最近ではどのように草対策しているかというと、深水管理、15センチの深水管理で草の発生を防ぐようにしています。これ実際に見事に草を防ぐことができるんです。田んぼによっては一回も田んぼに入らなくても稲刈りまで行くことができます。ただポイントになる、しっかりと水がたまる、そういう田んぼを作るにはあぜ作りが重要になってきますので、先週お話しした稲刈り後の田んぼの管理、そういったところであぜ作りというのがとても重要な作業になってきます。ただ深水にすることでかなり除草の労力がなくなるということも実際に経験していますので、今後はさらにそれを突き詰めていきたいなというふうに思っています。数字的な話を少ししていきたいと思います。令和4年のお米の収量、これは全国の10アールあたりの平均なんですが、だいたい536kg だそうです。一旦あたりですね、536kg。藤沢市の水田の面積はどれぐらいあるかというと129ヘクタール、これは単に直すと1290単、 R だと12900R というふうになります。実際にお米が取れる量なんですが、 536×12900 で6914400キロ、これはあくまでもざっくりとした数字で、単純に全国の 10R あたりのお米の平均収量を藤沢市の田んぼの面積にかけただけなので、本当にざっくりした数字です。6914400kg のお米を生産するだけの力が藤沢市の田んぼにはあるということです。実際にお米の消費量をこれもデータから調べてみると、令和4年度は年間1人当たり 50.9 キロのお米を消費するようです。これは決して多い数字ではないんですね。近年どうしてもこうお米離れがしていきますので、決して多い数字ではないんですが、まあ、これだけのお米を毎年平均1人当たり食べているということです。で、藤沢市の人口が436,905人だそうです。で、これを平均1年間に食べる 50.9 キロ、藤沢市の人口にかけてみると、1,295,5832キロのお米を年間に消費するという単純計算です。これも数字が出てきます。それでは、じゃあ藤沢で生み出されることのできる可能性の数字、先ほど言ったお米の量なんですが、これは実際に藤沢で住んでいる人たちが1年間に賄える量なのかというのを計算してみると、だいたい 53% 藤沢市民全員が1年間で食べるお米の約半分ちょっとを藤沢の田んぼで生み出すことが できるという数字が、ざっくりとした数字が出てきます。この数字が多いか少ないかということなんですけども、藤沢にも田んぼがあるということはしっかりアピールしていきたいなというふうに思っています。でも 100% 力を発揮しても市民全員が1年間に食べるお米を賄うことができないという現実もあります。このことからやはりお米作りというのは、もちろんその藤沢市内の中でしっかりやっていくということも大事なんですが、日本全国広い範囲で見たときに、やっぱり田んぼお米作りを守っていくっていうことはとっても大事なことにつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。で、実際には藤沢の田んぼでお米を作っている農家さんの稲作部門での経営はどこの農家も赤字です。これはもうどこも同じだと思います。お米だけでは食べていけないのが悲しいですけど現実です。それに加え、近年の農家の高齢化が進んでいったときに、藤沢のお米作りの将来は暗いのかというふうに考えてしまいがちになってしまうんですが、私はそこに考え方の違いというか、一つの可能性もあるのかなというふうに思っています。それは何かというと、できるかできないか分からないんですが、市民参加型のお米作りもいいのではないかなというふうに思っています。お米作りに興味を持っていただいて、自分で食べるお米は自分で作る、そんなような取り組みが広まってもいいんではないかというふうに思っています。それが有機稲作について言えば、化学肥料や農薬、殺虫剤など使わないので、一般の人も安心して田んぼに入っていくことができます。手作業がメインになるわけですから、とても重要なことだと思います。実際今年の藤沢市農業水産課で募集している園農ボランティア養成講座の中で、有機稲作体験講座というものが始まりました。今年は初年度ということで参加していただいた方は少数ですが、今後もっともっと多くの方に有機稲作体験講座に来ていただいて、藤沢のお米作りに関わっていただけたらなというふうに思っています。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回有機稲作2をお送りしました。次回は第8回今後の有機農業をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて 学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。